開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。海上自衛隊護衛艦妙高の専任伍長の林明弘さんにお越しいただきました。林さん、どうぞよろしくお願いいたします。では早速本日の海示毎日記を林さんお願いいたします。
昨年3月14日護衛艦妙高は就役20周年を迎えました。舞鶴在籍も20年を迎え、これからも舞鶴の皆さんに愛される護衛艦を目指します。
はい、ありがとうございます。護衛艦妙高は就役20周年ということで、おめでとうございます。護衛艦妙高を近くで見たことがないのですけれども、どのような船なんでしょうか？
護衛艦妙高は、イージスシステムというものをですね、搭載した護衛艦で、よく省略してイージス艦とテレビとかニュースとかで流れている船です。全長は長さですね、全長は161メートルありまして、就役当時約、ね、20年前はですね、海上自衛隊では一番大きかったんです。ですけども、最近は護衛艦ヒューガーとかですね、全長がもう200メートルになるような、大型艦が増えてですね、舞鶴に在籍する艦の中ではもう4番目になってしまいました。とは言ってもですね、妙高は普通の護衛艦と比べて環境構造物、いわゆるブリッジって呼ばれているものですね、それがとても大きくて城のように見えます。またイージス艦の顔ともいえるそのブリッジの部分にですね、縦のような八角形のスパイレーダーというものがついております。でこのスパイレーダーで航空機や飛来してくるミサイルを見つけます。イージス艦は遠くにある複数の目標をレーダーで捜索探知して同時に処理することができます。就役から20年が経ちましたけども、修理や改修を繰り返して行ってます。そして常に全力が発揮できるように整備しています。
はい、そんな妙高なんですけれども、20年という長い期間舞鶴に在籍しているということなんですが、海上自衛隊の船で同じ港を長く母港にするということは珍しいことなんですか？
そうですね、もう舞鶴では珍しいです。就役以来舞鶴を母港として舞鶴で除籍になった船は、昭和36年に就役して平成5年に除籍になった護衛艦いすゞという船、また昭和45年に就役して平成8年に除籍になりました護衛艦長月という船の2隻しかありません。ちなみにいすゞは約32年間、長月は約26年間舞鶴を母港としてきました。妙高がこのまま転籍もなく舞鶴で除籍を迎えることができれば3番目になります。
すごいですね。そんな妙高の20年の歴史の中で一番のニュースといえば何でしょうか？
そうですね、20年の間に海外での訓練や海上警備行動と テロ対策特別措置法に基づくインド洋派遣、弾道ミサイルへの対応といろいろな任務をやってきました。その中で私が一番と思うニュースは、昨年末の12月7日に弾道ミサイルへの対応の功績として安倍首相から妙高へ内閣総理大臣賞をいただいたことです。
素晴らしいですね。内閣総理大臣賞も受賞され、たくさんの任務を遂行されていますけれども、妙高は一度出航すると長い期間港には戻らないんでしょうか？
そうですね、航海の期間というのは、その都度違うんですけども、海外への派遣等の場合は最長半年間舞鶴に戻らないこともあります。
半年、大変ですね。そんな長い期間海の上だとお疲れもたまりそうですけれども、隊員の皆様のモチベーション維持や実践されているリフレッシュ方法などはあるんでしょうか？
はい、状況がもし許されるのであればですね、極力運動ができるようにしていただいてます。 まあ、運動といってもですね、甲板上を走ったり、まあ、筋力トレーニングぐらいしかできませんけども、また後悔している期間が長ければ1週間に1回程度館内での娯楽大会として雑学王とかですね、あとは夜の8時半から消灯となる夜10時までの時間を利用して、プレイステーション2ですよね、ちょっと古いんでそういうゲーム機が置いてないんですけども、まあ、プレイステーション2のゲームであるサッカーとかテニスとか野球等をですね、職場の反対抗対抗戦でやってます。またですね、この FM 舞鶴ならぬ FM175 というラジオ番組みたいなものを、3名の MC により3日に1回の割合で館内放送しております。
なるほど、雑学をクイズ番組みたいな形式なんですかね。
はい、そうです。
それとPS2 とかゲームがあるっていうのがすごく意外で驚きましたけれども、は
い、一応それもですね、魅力化対策の一環で過去に置かれたっていう、はい、
そうなんですね。なるほど、トランプばっかりでもね飽きますもんね。それとなんと FM175 っていうラジオ番組のようなことまでされているということなんですから、館内に放送施設があってということなんですよね。
はい、そうです。館内に放送施設があります。まあ、それを利用してですね、3名の MC、まあ、これも無理くりだったんですけど決めてですね、
はい、
まあ、その3名が一生懸命ネタ探ししてくれて、
はい、
最初は15分ぐらいだったのが今はもう40分ぐらい喋るぐらいまで成長しました。
すごいですね。その方たちもぜひ一度ね、機会があれば FM マイズルにいらしていただきたいななんて思ってます。
はい、そうですね、また機会があればぜひとも3名やっていきたいと思います。
はい、他にもモチベーション維持のためにいろいろされてることがあると思うんですけれども、お仕事以外にも力を入れられていることというのはありますか？
はい、妙子はですね、平成27年度から護衛艦隊舞鶴地区、家族会のモデルシップに指定されました。私たち乗員は本当いつ何時出航するか分かりません。そのような時に家族に不安があると任務に支障をきたすかもしれません。そこで残った家族同士で困った時はお互い助け合いましょうという目的で、27年度は職場を知ってもらうから活動を始め、27年度、28年度、バーベキューやピクニック、またミニ運動会とイベントを通じてお互いの家族の交流を進めております。また夫や息子が船の中でどんな仕事をしているのかわからないと聞くことがありますので、透明性を出すために各四半期ごとにですね、妙高家庭通信という新聞みたいなものを発刊しております。
はい、その妙高家庭通信、私の手元に今あるんですけれども、すごくね楽しそうですよ。バーベキュー大肉祭りとかですねバーベキューコンロ5台フル活動か稼働と書いてますけれどもね。それとか先ほどご紹介いただきました雑学王決定戦、妙高頭脳の塊千人回想室チームとかね、なんか仮装されてますね。
まあ、そうですね、はい、もう仮装も OK なんでですね、はい、まあ、そういうところで笑いを取りつつやってます
なるほど、このチーム名にもいろいろ趣向を凝らしていらっしゃったりとかですね。それだけじゃなく、防火訓練ですとか訓練の方もされて、表彰式にもご家族の皆さんも出られてるんですね。
やっぱりですね、家族あっての、私たちなんでですね、
はい、
やはり表彰されるのも、家族も一緒にという趣旨でご家族を呼んでやっております。
なるほどね、だって半年もね、いらっしゃらなかったらやっぱり寂しいしね、
はい、
っていう部分もあると思いますね。はい、そんな風にいろいろ活動されてますけれども、林さんが妙高千人伍長として勤務される中で一番の思い出といえば何でしょうか？
そうですね、妙高勤務は、まあ、全て思い出ですけども、これといったらやはり千人伍長に指定されてから、千人伍長じゃないと知り得ないであろう方々といろいろ知り合うことができて、まあ、顔が広まったっていうことですかね。で、まあ、元々はしこう顔ちょっとでかいんですけども、ね、でまた今回のようにですね、本当ラジオ出演だとか、まあ、雑誌の取材とかもありました。で最近出てる妙高 の本とかですね、ああいうの見ていただければ所々で私写ってるんで、まだ機会があれば探していただければと思ってます。
わかりました、
はい、
これはちょっとスルーできないんですけど、皆さんには見えないと思うんですけれども、今なんかね兜のような妙と書かれた兜、
はい、
かぶり物をかぶっていらっしゃって、ね、そして妙高と書かれたね 扇子をねお持ちでね真顔で喋ってらっしゃるんですね実はこれそうですね、FM 舞鶴のページですとかあと海上自衛隊さんの今日の出来事でも多分アップされると思いますのでよろしければ皆さん検索していただいて、林伍長の姿をご覧いただきたいと思います。で最後に護衛艦妙高2019年の意気込みをお願いいたします。
はい、就役以来20年、地元舞鶴市民の方々、また他府県の多くの方々にご理解とご支援をいただき、舞鶴の自衛隊といえば護衛艦妙高と言われるようになりました。2019年も舞鶴の顔は護衛艦妙高と言っていただけるよう訓練任務に、邁進していきます。
はい、ありがとうございます。ということで今日は海上自衛隊護衛艦妙高専任伍長の林明弘さんをお迎えしてお話を伺いました。林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
海自毎日記では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、ファックスの場合は0773-770124 0773-770124、開示毎日記宛てにお寄せくださいね。お待ちしています。